皆さんおはようございます。今日この都の時はキリスト教会で、メッセージの奉仕をさせていただくそのような機会をされましたことを心から感謝いたします。そしていつも東京バプテスト神学校のために、お祈りいただき、また尊い捧げ物をいただきまして心よりお礼を申し上げます。先ほど石井先生からもお話がございましたが、私はこの教会に2年前に伺いました。そしてその時には証しと賛美をさせていただきました。その時本当に皆様に温かく迎えていただき、確かお昼ご飯はしらす丼だったと思うんですね。それから我が家でもそれを時々作っております。本当にそれを見るたびに皆様を思い出しております。ですからもう今日も本当に懐かしい方々とももう一度お会いすることができ、また新しい方とも出会うことができ本当に心から感謝しております。私先ほどお話にもありましたように、2年前伺った時は神学本科だったんですけれども、今年の4月から専攻科で学んでおります。将来神様が私を使わせてくださることを毎日祈りつつ過ごしておりますので、私のためにも祈っていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日は私はあなた方を選んだと題してメッセージを取り付かせていただきます。イエスの弟子とはどのような人を言うのでしょうか。そのことをご一緒に考えていきたいと思います。先ほど読んでいただいた聖書箇所はイエス様が十字架におかかりになる直前に弟子たちにお話になったところです。ヨハネによる福音書13章の後半から16章まではイエス様の告別説教と呼ばれています。イエス様はこの後十字架にかかり死なれます。愛する弟子への別れの言葉です。私たちはもし自分の命があとわずかしか残されていないとしたら、愛する者たちに一体何を語るのでしょうか。イエス様はこのようにおっしゃいます。15章16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。これを聞いた弟子たちはどのように思ったでしょうか。そんなことを言われなくても分かっていますよ。言われなくてもみんな知っていることですよ。わざわざ念を押すこともないでしょう。少しムッとしたかもしれません。今イエス様と一緒に働いているのはイエス様が呼びかけてくださり、それに応えて従った結果です。ペテロは漁師でした。兄弟のアンデレと一緒に網を繕っていた時にイエス様と出会い、私に従いなさいと呼びかけられて、それに応えて従ったのです。またマタイは徴税に税金を取り立てる人でした。仕事場にいる時イエス様と出会い、私に従いなさいという言葉を聞いて従ったのです。誰一人として自分の方からイエス様を選んでついていったのではなかったのです。その当たり前のことをなぜイエス様は別れの言葉として伝える必要があったのでしょうか。それは私があなた方を選んだという言葉こそ決して忘れてはいけないこと、イエス様が亡くなった後の弟子たちの信仰の基盤になる大切な言葉だったからです。はっきり言うとイエス様の目から見ると弟子たちは頼りない存在だったのです。彼らは弟子たちと言っても自分の感情に左右され 目の前のことに一喜一憂していたのです。しかしイエス様はそんな弟子たちを諦めず、忍耐強く訓練されたのです。マルコによる福音書4章にはイエス様と弟子たちが船に乗って伝道した時のことが描かれています。弟子たちはイエス様と一緒に船に乗ってガリラヤ湖の向こう岸に行こうとしました。海は穏やかです。今日は静かな夜だな。みんな日頃の疲れが出てうとうとしていたその時、風が急に吹いて、それがだんだん強くなりました。そして船が揺れて、水が船の中に入り込んできたので沈みそうになりました。もうみんな慌ててしまって、そしてイエス様の方をふと見ると、イエス様は何事もないかのようにぐっすりと寝ておられるのです。よくこんな時に寝ていられるなと弟子たちは思い、平然としていらっしゃるイエス様を見て、なんだか腹が立ってきました。そして弟子たちは自分たちが慌てているのと腹が立った気持ちが混ざり合って、イエス様のところに行って、イエス様、イエス様、早く起きてください、どうして私たちを助けてくださらないのですか、私たちが溺れ死んでもいいのですかとイエス様を非難しました。するとイエス様は起き上がって、風と湖に黙れ沈まれと言うと、風は止んで湖は元通りの穏やかになりました。そしてイエス様は弟子たちに向かって、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと彼らの不信仰を嘆きました。イエス様が一緒におられるのに、弟子たちは目の前のことで頭がいっぱいになったのです。そしてイエス様を信じきることができなかったのです。また弟子たちはイエス様がどのような人を愛されるのかがよくわからなかったようです。マタイによる福音書19章には、子供たちがイエス様に近づいてきた時のことが描かれています。その時弟子たちは子供たちに、あっちに来なさいと言って追い払おうとしました。しかしイエス様は、子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げてはいけない、天の国はこのような者たちのものであるとおっしゃり、子供たちをかばい、頭に手を置いて祝福されました。またある時イエス様は、私は使えられるためではなく使えるために来たとおっしゃいました。しかし弟子たちの関心事は、弟子の中で誰が一番偉いのかでした。このようにイエス様が一緒におられるように、恐れ、小さきものを顧みない、挙句の果てに自分たちの中で誰が一番偉いのかが最大の関心事になってしまう弟子たち、この弟子たちの姿は実は私たちの姿ではないでしょうか。このように信仰的にも未熟で、この世の価値観に縛られ、イエス様がこの世に来られた意味も理解しようとしない弟子たちです。しかしイエス様は弟子たちを最後の最後まで愛されました。そしてこのような弟子たちにさえ、あるいはこのような弟子たちだからこそ、イエス様は、私があなた方を選んだ、だから大丈夫と言わずにはおられなかったのです。16節、あなた方は私を選んだのではない、私があなた方を選んだとあります。日本語ではさらりと訳してありますが、言語のギリシャ語ではもっと強い意味が込められています。つまり、あなた方は自分の意思で私を選んだと思っているかもしれないが、 そんなことは断じてないのだよ。私、神であるこの私があなた方を選んだ。そのことを決して忘れないようにしなさい、というのです。私たちは自分の意思でイエス・キリストを信じたと思っているかもしれません。しかし、実はその信仰さえも神様が私たちに与えてくださった恵みなのです。私たちは目の前のことで一喜一憂して、時には信仰が揺れ動くことがあるかもしれません。しかしそのような時、イエス様は自分の感情を土台にしないで、私のこの言葉を土台にして信仰生活を続けなさい、とおっしゃるのです。この聖句は、私が東京バプテスト神学校神学科に入学するときに与えられた御言葉です。私は学生時代にイエス様を主と信じて伝道者になるために献身しました。しかし諸事情で神学校には行かず、結婚してヨーロッパへ渡り、ウィーンで二十数年過ごしました。そして2002年に帰国して、八王子目白台バプテスト教会で教会生活を始めました。その後聖歌隊の指導を任されたことがきっかけになり、礼拝音楽を学びたい気持ちが与えられ、東京バプテスト神学校教会音楽科に入学しました。指揮法や礼拝音楽、その他多くを学びましたが、そこで教えられたことは、私たちを通してただ神の栄光が現れますようにでした。2016年3月に教会音楽科を卒業することが決まっていたので、その後の進路について祈っていたところ、神様ははるか数十年前の献身を思い出させてくださり、もう一度私に従いなさい、とおっしゃったのです。その呼びかけに応えるため、2016年4月に神学本科に入学して、今年の4月からは専攻科で学んでいます。証明、神から召されることとは、神様の側の出来事で、私が何かできる、あるいはできない、などということとは全く関係のない次元のものだと教えられました。この世界を作り、私たちを作ってくださった神の子イエス様が、この御言葉を通して、あなたを選んだのは私です。いつも守っているから安心して進みなさい、と励ましてくださいました。しかしこの御言葉は、伝道者、牧師になる人だけではなく、すべてのクリスチャンに当てはまるのではないかと思います。特にバプテストでは、イエスを主と信じた人は、すべての人に福音を述べ伝えるように召されていると思います。12節、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること。これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。ここでイエス様は弟子たちに愛し合うことを命じています。そして最大の愛は、友のために自分の命を捨てることであるとおっしゃるのです。この命を捨てるという言葉、言語では差し出す、心に留めるという意味があります。つまり他者のために自分のものを差し出す。それは誰かのために祈る時間であったり、誰かのために食事を作ることであったり、誰かの話を聞くことかもしれません。あるいは誰かと一緒に笑い合ったり、時には一緒に泣くことであるかもしれません。そして文字通り、友のために命を捨ててくださったのはイエス様だったのです。イエス様は私たちを愛して、 罪の許しを与えるために十字架に死なれ、三日目に復活されました。まずイエス様の方から私たちを愛してくださったのです、
はい、
神様から遠く離れていた私たちはイエス様を通して神様に近づくことができるのです。さてこの15章11節から16節の中にあなた方という言葉が出ていますが、何回出ていると思いますか？実は私は数えてみたんですけれども、なんとこの11節から16節の間に11回も使われているんですね。ですからたったこの5節の間でイエス様は弟子たちに11回あなた方、あなた方と呼びかけておられるのです。弟子たちのことが心配でたまらないという思いが伝わってきます。まるで子供を心配する親のようです。そしてその子供が独り立ちできるように、つまりその弟子たちが信仰に固く立つことができるように、イエス様は聖霊を与えると約束されるのです。その約束通り弟子たちはペンテコステの時に聖霊を受け、大胆にイエスが救い主であると証しします。あの頼りなくて怖がりだった弟子たちは聖霊の力で新しく変えられ、主の証人として歩んでいくのです。イエス様は今日ここに集った私たち一人一人に、私があなたを、あなた方を選んだ、あなたは大切な人、私はあなたを愛していると今でも呼びかけておられます。私たち一人一人がそれぞれの置かれた場でイエス様の愛を伝えることができますよう心からお祈りします。ではお祈りいたします。天のお父様、皆を賛美いたします。今日多摩右はキリスト教会の皆様とご一緒に礼拝を捧げることができ、心から感謝いたします。どうぞお一人お一人を豊かに祝福してください。教会の歩みの上にますますご聖霊の導きがございますように、感謝して尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。